横田義郎議員の3、町の骨格道路の整備促進についての再質問を許します。1番横田義郎君。横田義郎君。
1番。それでは再質問いたします。まず一つ認識していただきたいと思うのは、国は最終的に予算案から比べると大幅に増額されてかなり一応するようになったと思うんですが、結局その国が1000万減らすということは、それは5割補助であればマジにとってはそれは1000万、国が1000万減らせばマジでは2000万が減ってるということなんで、だから国が2割減ったからマジも2割減ったんだと、いや自治体も2割減ったんだということではないわけで、ましては農村総合整備に至っては 34.1% の減だと言ってますが、これは22年度予算で1億9000万円ほどの予算を見込んでるみたいですが、これは繰り越しなりいろいろあるから23年度は問題だと思うんですが、これが1億減ればマージの負担は 86% 補助だから 1500万しか、大した普通建設士の中では都市設計士の中では大して減ってないと。しかし実情においては水路や農道や集落道についてはかなりの影響があるわけなんです。ですからこの交渉そのものの予算数値が結局減ったなんて減額分だと、影響分ではないわけで、ましてはこういう柳津のように奥地の方の町村についてはその割りを食うのは相当あるんではないかと、こういう認識がやはり必要ではないかと思うんですが、で、結局現状では、1番でなくて2番でなぜ悪いというその倫理がよく通り曲がり通りますが、その地域の人口とかその車の台数や交通が減っているので、なぜ今のまで悪いんだと、多分そういうその2番の論理というのは多分そういうふうになってくると思うんです。なんで今のままでいいんでないかと。ですからやはり特に柳津昭和線加入といえば、やはり昭和村とか、あるいは白河が来る貸し道路からの その121でなくて若松行くのに柳津を取っていくような方向を、やはり一つはそういう金額を定めた上で、やはり昭和村と連携を図る、特に農産物等についても今昭和村と一生懸命で やってるわけですから、そういったところで一つはそういった車の流れをもう一度その重要性について確認すると、そして西山知事であれば温泉なりいろんなその森林資源なりあるいは林道元はあるわけですから、そういった知事の活性化を立てて、だからそのやはりその道路の重要性について単に今まで未開路だからとか生活道路だけではなかなかその進捗が難しいんじゃないかと、特に22年度はいろんな選挙もあったりなんかしてかなり優遇されてみましたが、23年以降は国政選挙もないわけですから、これについてはもう手締めにガクッとくる恐れは十分あると思いますので、この辺についてもう一度その特に西山知事の道路の整備についてはもう最重量、特に知事の人の知事の方のその協力っていうのは本当にその一括保障の一括とでも調印方針っていう勝手にその未だかってない本当に施行する方法では誠にありがたい、方針をやってるわけですから、ここらを十分にやはり知事の協力とそれからそういう車の流れで必要性をやっていくべきだと思いますので、まず昭和村の党との協力、そういったことについての再構築についてどのように町長は考えられるのか、一つそういう広域的な農業や観光都市 の重要道路都市の格付けをしていくというようなことについての町長の考えをお伺いします。
再答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
はい、
議員がおっしゃっている通りであると思います。今日までそれぞれ町村が道路事情についてはやってきたわけでありますが、こういった予算の削減とそして予算の見直しになればやっぱり連携軸というのは大切であると、そのように思っております。そしてまた昭和村との連携というのは道路だけではありません。農産物においても連携を図っているわけであります。そしてまた今日は生活の一部として光ファイバーもそしてまたテレビ、こういったのにも連携を図っていかなければならない、隣接の町村であります。これらを十二分に発揮機能をできるような体制づくりというような今以上に密にしていきたいと、そのように思っております。そしてまた昭和村さんでは特に貸し道路が開通して以来バスの往来が来るということで、下の大内宿からの客の流れが今昭和さんに相当流れております。そういった中で、 バチューの開通の問題、そしてまた栃木県から入る南会津、これらも昭和さんに必ずしますので、それらを踏まえながら連携を強化して、改めて、柳津昭和線のみならずいろんな面で連携を図っていきたい、強化をしていきたい、そのような考えでおります。
再々質問を許します。1番横田義郎君。
はい、次長。
横田義郎君。
はい、1番。それでは、まあ、やはり今町長もご存知の通り、昭和村さんについてはもう死傷者トンネルといいますか、白尾トンネル、あるいは道路の促進についてもかなり協力してもらったことはもう今過去にも確実でありますので、これは町長が一番分かっている話ですから、だからお互いにやはり単に柳津昭和だけでなくて、今町長が言われるように貸しからの道路の車の流れ等も十分考慮してやっていく必要があるんじゃないかと思います。でさらに今22年度は今のようにその一時の補正の繰り越しなり、あるいはその地方単独事業のその何て言いますか、支援構成みたいなのもありますし、あるいはきめ細やかなということで、いろいろその20年度はやってますが、23年度以降に対してはかなりやはりきちんとした規約を立てて、もう説明説得のあるがでなければいわゆる仕上げにされてしまうと、必要性でなくなってしまうということでございます。その次第、まあ、一つよろしくお願いしたいと思いますが、で一つ地方単独事業の実施分として、その地方構税にその柳津町もその構税が配分されたと聞いておりますが、これが配分されたかどうだかについてお尋ねいたします。これを22年度の中、あるいは21年度の構税の算定の根拠の中に、いわゆる地方単独事業実施分としての地方交付税として1兆円の金を多分それを地方に配分すると、これは22年度に配分されるものなのか、あるいは県だけで町は配分されないのか、あるいは21年度としてこの特別交付税ではなくて21年度の分で追加で配布になったのか、まあ、入ったとすればどのような財源に使ったのか、ちょっとお尋ねいたします。
再々答弁を求めます。町長。
はい、次長。
町長。
はい、
再々質問に答えをしたいと思います。今国の方では仕分け、そしてまた道路事情においては B/C の問題、そしてまたそれについては提案型になってほしいということが言われております。まさに我々にとってはそういったことを踏まえながらこれからやっていきたいと、そしてまたご町村の連携もございます。これらを踏まえてですね、やっぱり単調でやるんじゃなくて、ご町村で必要なことをやっぱ提案していくと、それによってそれぞれの町村が潤うというような手法に変わっていく必要があるんではないか、そんなふうに思っています。議員がお正しのように柳津町の今県道には、先生方の力添えもありますが、ほとんどの仕事に着手をしております。これはおそらく継続になってきてますから、これらについてはしっかりと要望していきたいと。そして今議員がお正しがあった農村整備無効の水田関係の事業についても、これを採択いただいて5年間の事業ですから、これ山の道についてもまた強地になると思います。今までは3年で仕上げるというところでありますが、今年は国直轄でありますけれども、今後は県の事業としておそらく細く長く完成に向けられるものだと、そのように思っております。そしてまた大野神殿、そういった大きな目玉の昇進が一つあって、その中に県道としての改良、部分改良を入れていけば、地域としての仕事は確保できるのかなと、そんな思いでいますので、それを強力に進めていきたいと、そのように思っております。なお予算関係の交付税関係については、総務課長より数字でありますので、説明させますのでよろしくお願いします。
補足答弁を求めます。総務課長。
はい、
総務課長。
はい、それでは地方交付税の単独事業分の加算がなされたのかどうかということのご質問でございます。平成22年度、来年度予算においては、地方交付税を本年度より3000万増額するように見込んでおります。これは 新政権になってから1兆円のいわゆる交付税上積みというものを見込んで3000万というふうにして見込んでいるものでございます。本年度につきましてはちょっと今手元資料ございませんので、その算定の方法をどのようにしたのかということを調べた上でご報告申し上げたいと思います。
これをもって横田芳郎君の質問を終わります。